こんにちは。夏も本格的になりましたね。夏といえば花火。そうです。今年の調布市花火大会も近づいてきました。というわけで、今日のゲストは調布市花火大会実行委員会事務局の大沢信明さんです。いろいろな裏話も聞いてみましょう。大沢さん。
こんにちは、大沢です。
花火大会も今度の土曜日23日と近づいてきましたが、事務局として最新の情報何かありましたらお願いいたします。
はい、花火大会は7月23日夜19時20分から20時30分までの予定になっております。場所は多摩川河川敷の京王線相模原線の鉄橋より下流側で、多摩川会場、札会場2カ所で行われます。打ち上げ場所も2カ所ですので、どちらから見ても素敵な花火が見れると思います。
もう毎年私もあの花火大会ワクワクして楽しみにしているんですけれども、これもし雨が降っちゃったらどうなるんですか？
はい、今年は翌日に予備日を設定しております。
花火ってなんか雨が降っちゃうとダメになると思うんですけれども、その点いかがですか？
意外なんですけれども、花火は雨でも上げられます。
あ、そうなんですか？
はい、雨の日でも上げることは可能なんですけれども、雨の日に上げてしまいますと雲と雨で花火が見れませんので、花火を中止することが多いです。その代わりですね、風が吹いてしまいますと花火が横に流れまして、お客さんのところまで飛んでいってしまう危険が高まりますので、実は花火にとっては風の方が、非常に危険が高まるということで、当日はぜひ風があんまりない日、雲が流れる程度の風がある日の天気を願っております。
そうですか。じゃあ、晴れてても風が強いと中止になることがあるわけですね。
はい、ですので台風一過の次の日などの風の強い日でしたら、花火を延期する可能性があります。
会場までのアクセス方法なんですけれども、
はい、多摩川会場に関しましては京王相模原線の京王多摩川駅より歩いて3分になります。札会場は調布駅や札駅から歩いて20分ぐらいかかります。また調布駅からは当日のみの臨時バスが運行される予定になっておりますので、そちらを利用して日活撮影所の停留所で降りていただければ非常に近いところまで行けます。
毎年調布の花火はすっごい人気があって、大勢の方が遠くからもいらっしゃると伺ってますけれども、どのぐらいの人出があるんでしょうか？
毎年35万人くらいの人出が出ております。
35万人ですか？
はい、
すごい人数ですね。
そうですね、調布の花火は結構全国的にも有名になっておりまして、当日の朝、今から新幹線に乗るんだけれども今日はやりますかという問い合わせとかですね、私は毎年楽しみにしておりますというおはがきを地方の方からいただいたりと、本当に全国的に有名な花火大会だなと実感しております。
それは私たち調布市民にとってもとっても誇らしいことですね。
そうですね、本当に調布といえば調布の花火大会と言っても過言でないぐらい一大名物だと思います。
本日のゲストは調布市花火大会実行委員会事務局の大沢信明さんです。去年はちょうど新選組をテレビでやってましたので、花火大会でもテーマ音楽に合わせて素敵なイリュージョンっていうんですか、あったんですけれども、今年は調布市政50周年ということで、特別な趣向があるんでしょうか？
はい、まず昨年もありました花火リュージョンですが、今年も花火リュージョンを行う予定になっております。あと市政50周年、また観光協会、調布の観光協会も50周年なんですけれども、その2つを記念しまして、ちょっとしたプログラムを今考えて花火屋さんと打ち合わせをしているところです。
それは秘密ですか、当日まで？
そうですね、50という数字にかけていますので、くだまや、また和菊というですね、うちの花火大会は丸玉屋さんという花火屋さんがやるんですけれども、その花火屋さんが花火大会のいわゆる競技会のようなもので賞を取った、花火があるんですけれども、その和菊という芸術性の高い花火を使ったプログラムなどを考えております。
そうですか。よく、尺玉ですとかスターマインということを聞くんですけれども、ちょっと説明していただけますか？
はい、尺玉というのは まあ、その名の通り一尺の大きさの玉を上げるものを尺玉と言います。
直径が一尺、まあ、33センチぐらいあるんですか。
そうですね、
大きいですね。
はい、隅田川の花火大会などが東京では非常に有名なんですけれども、そちらの結構都心の花火と言いますと結構尺玉は上がりません。六寸玉とかですね、それぐらいの大きさで上げるのが普通なんですけれども、調布の花火はこういうあの、まあ、川の上ということで比較的この都心に近い場所でありながら、尺玉が上がるという珍しい花火です。またスターマインというのはですね、スターマインという種類のなんか花火があるというイメージがあるんですけれども、いわゆる連射ですね、花火をこう連射をすることによって盛り上げるという形式の花火のことをスターマインと言います。なので大スターマインといった場合は大きな花火の連射、特大スターマインというのはもっと大きな花火をさらに連射するような形のものを言います。
なんか今お話を伺ってるだけでもこう本当にワクワクして、早く見たいなと思うんですけれども、
はい、
大体何発ぐらい打ち上げられる予定なんでしょうか。
調布の花火は毎年1万発を、上げるというふうに言ってるんですけれども、実際に1万発以上を上げております。
先ほどのお話で花火師さんは、丸玉屋さんというお話を伺ったんですけれども、これは毎年同じ方がされてるんですか。
はい、例年丸玉屋さんに調布の花火は、お願いしております。丸玉屋さんの方でも府中の方に会社がある関係もありまして、もう地元の花火ということで丸玉屋さん自身も非常に力を入れて、調布の花火を位置づけていただいて、毎年、新しい試みをしてくださったりと、自信を持って、花火をされていると先日もお話を伺いました。
何人ぐらいの方が打ち上げるんでしょうかね。
打ち上げ自体はですね、今機械式になっておりますので、まあ、本当に十何人という体制で打ち上げてくださると思うんですけれども、まあ、準備等のスタッフはもっと非常に多くの方がいらっしゃると思います。
花火師さんというとなんかこうちょっとこう頑固そうな職人さんのような気がするんですけども、どうですか。
そうですね、本当にまっすぐな性格の方が多いような気がします。男気で花火上げてるんだみたいな感じの話をされていまして、本当に仲良くなりますと本当にいい方ばっかりですね。
そうですか、はい、ところで花火大会には他にたくさんの方が関わってると思うんですけれども、どうでしょうか。
はい、花火というと、まあ、当日上げて終わりというイメージがあるんですけれども、もうそのまず当日までにですね、その花火の打ち上げる会場を作る方々が本当に大勢の方が働いております。本当にスロープをいくつも設置いたしますし、数多くの看板や立ち入り禁止のための、バリケードなどを本当に多くの方がまず準備に関わっております。また、当日は多くの、まあ、35万人を超えるような人が集まりますので、警備のために本当に警察、消防、また各地元の自治体の方やボーイスカウトの方、交通安全協会の方と本当に多くの方が活躍してくださっております。
そうですよね、もう事故が、ね、ないのが一番ですね。
はい、
たくさんの人が詰まるということで、おトイレの方もちょっと大変なんじゃないんですか。
そうですね、花火大会で一番混むのはおトイレ洗いというイメージがありますけれども、実際には本当に多くのトイレを設置させていただいているんですけれども、35万人に対していくつ設置すれば並ばないようになるかと言いますと、本当に花火よりも10倍ぐらいのトイレを設置しないといけないという形になってしまいますので、そういうわけでもいけませんし、観覧場所がなくなってしまいますので、はい、できるだけですね、まあ、設置はいたしますが、花火当日は水分を控えていただいて、トイレは、花火の鑑賞前済ませ、鑑賞後にまた帰ってからするというお気持ちで来ていただけると本当に実行委員会としてもありがたいです。
はい、わかりました。じゃあちょっとビールも控えなくちゃならないですか。
そうですね、まあ、花火大会会場どうしても外ですので、まあ、ビール暑い日で飲みたい気持ちはわかるんですけれども、まあ、ちょっとトイレがないと少ないということで、ちょっとその辺はぜひ協力していただきたいなと考えております。
花火が打ち上がるときに、この花火は何々会社の提供によりますとかいう言葉を組んですが、それはどういうようなシステムなんでしょうか。
はい、これはですね、花火にご協賛いただいた会社のお名前や個人の方のお名前を読み上げさせていただいております。ご協賛は基本的には1万円から募集をしておりまして、25万円以上のご協賛をいただいた会社や個人の方につきまして、その花火大会のプログラムに名前を載せさせていただきまして、当日も、そのお名前を読み上げさせていただいております。
そうですか。これはもう今からでは申し込みは遅いですか？
はい、本年に関しましてはもう花火のプログラムも出来上がってしまっておりますし、まあ、当日の、読み原稿もできてしまっておりますので、今からお名前を入れるというのは難しいんですけれども、ただ来年に向けましてぜひ興味のある方は花火大会実行委員会に聞いていただければ詳しいご説明をさせていただきたいと思っております。
わかりました。じゃあ来年何か機会があれば25万円あればその人の名前を呼んでもらえるということですので、やってみる価値がありそうですね。
そうですね、まあ、昨年もある人の結婚をお祝いするという花火が上がりまして、その時は会場も非常に盛り上がりまして、そのカップルとそのご両親もですね、協賛席で一緒にその花火をご覧になったそうです。
そうですか。それはいい思い出になりますね。
はい、
最後に花火大会に向けて PR がありましたらお願いいたします。
毎年花火で問題になりますのが、ゴミの問題です。ゴミをですね、帰るときに途中の道端とかに捨てていかれる方が結構多いんですね。一箇所ゴミが捨てられますと、あ、そこはゴミが捨てられてるからゴミ箱だなと、こう自分で判断されるんでしょうか、ゴミがゴミを呼びまして、ゴミの山が道の途中に何箇所もできてしまうようなことがよくあります。まあ、そのようなことがありますので、花火大会におきましては、ゴミを会場に置いていっていただくか、家まで持って行っていただくと、どちらかにしていただきたいと、願っております。
花火大会は本当に人よ限りの楽しみなんですけれども、パッと散る花火の陰には準備をしていらっしゃる方のご苦労もありました。でも本当に花火大会が楽しみですね。土曜日晴れるといいですね。
はい、もう天気が一番心配です。ここまで準備してきた花火が上がるかどうか、もうそれは天気次第ですので、本当にいい天気でいい風で当日を迎えられたらと思っております。
本日のゲストは調布市花火大会実行委員会事務局の大沢信明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。